イノベーションナウ。
こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
この番組の CM でもですね、イベントのプロ集団北水さんの CM たびたび流れていたと思うんですけれども、はい、今日はですね、リスナーの皆さんにもぜひ北水さんがどんな会社かと知っていただきたいと思いまして、はい、今日のゲストにお招きをさせていただいております。原田さん、
はい、
今日ね、僕初めて本番中に泣いてしまうかもしれない。
何ですか、いきなり。
いや、もうさっき打ち合わせの段階で、水野社長のお話で何回かちょっともうぐっと来て、何回か涙こらえてました。
じんとしてらっしゃったんですね。タオル用意して待ってます。
はい、ありがとうございます。ということで、今日のゲストは株式会社北水代表取締役社長の水野博さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
僕初めてお会いしたの、なんかお食事会で。
そうです、そうです。
でしたよね。
はい。
なんか偶然お会いしてっていう感じで。
は
い、
ええ。
あれ隣のグループかなんかそういう感じでしたよね。
あの、音村の、社員のみんなと、はい、新年会みたいなことをやってて。
ああ。
それで、で、あの、三谷さんたちお友達が、能登半島の復興のためのなんか、打ち合わせかなんかをされてて。
そうですね。
で、僕らもご飯食べてて、皆さんもご飯食べてて、はい、そこにたまたま、あの、ビーバーくんがいまして。
あ、ビーバー。
うん、ビーバーくんと仲良くて。
あ、じゃあ共通の。
そうですね。うちの娘とビーバーの高崎社長と、実は高校時代の同級生で。
あ、そうなんですね。
はい。で、お父さんも僕 JC の先輩で、はいはい、よく知ってて、そんな関係で、で、おーっつって言って、
はい、
それで皆さん。
その後ろに。
そうです、そうです。
はじめましてとか。
ああ、そうなんですね。
そういう出会いだったんですね。
なるほど。そして今日につながったと。
はい。はい、で、うち、三谷さんとこのお仕事もいろいろさせてもらってるので、
ありがとうございます。
そこで初めて社長とご挨拶できて、はい。
そう。一応社長っていう設定をね、あの、あ、社長じゃないっていう設定を、
タッドさんと。
タッドさんとそこで、初めて。
はい。今日よろしくお願いいたします。
お願いいたします。それではまずこちらから本日のゲスト、水野博さんのご紹介させていただきます。まずは株式会社北水のご紹介です。本社は金沢市の高畑。創業は1965年、社員数は34人。主な事業内容としては、展示会、各種大会、式典などの会場設営及び企画運営などです。そして同じく水野さんが代表取締役を務めていらっしゃる株式会社音村もこちらでご紹介します。本社の所在地は金沢市の宇根田西、創業は1960年、社員数は29人、音響や映像を中心とした事業内容となっています。
はい。
そして水野博さん個人のプロフィールです。1966年金沢市のお生まれ、金沢高校から金沢工業大学に進まれ、1987年、株式会社北水に入社。1996年に代表取締役社長に就任なさいます。そして2018年、株式会社音村の代表取締役にも就任なさいました。
はい、ということなんですけれども、
はい、
まあ、CM でもイベントのプロ集団ってもう何十回も聞かせていただいたんですが、
はい、
多分この番組のリスナーさんも、あの、そういう認識をされていると思うんですが、改めて北水っていう会社、うん、
はい、
それから音村っていう会社、はい、この両方の社長をなさっているということなんですが、
はい、
まあ、どういう、
はい、
あの、ものを提供されている会社なんでしょうか。
はい、まずは、例えば、わかりやすく言うと、
はい、
産業展示館で、うん、企業の、うんうん、展示会がありますっていうと、うん、そこにブースを作ったり、あるいはお客さんが座ってご飯を食べれる場所を作ったり、
うん、
ガスの配管をガス屋さんにお願いしてやってもらったり、
うん、
電気工事やってもらったり、
うん、
まあ、そこで音村は実は電気工事もやってるので、
はい、
音村のスタッフが来てやる場合もあります、
はい、
あとは、外で、わかりやすく言うと、道路で、新しい道路ができたら開通式っていうのがあるとすると、
うん
うん、そこにくす玉をつけて、
は
い、くす玉を割って、で、テープカットして、ファンファーレが鳴ってっていうと、北水と音村の出番が両方にあると。
ああ、なるほど。北水さんは、その、設営、うん、会場の設営とかをされていて、はいはい、音村さんは仮設の電気工事とかも含めた音響とか、
うん、はい、
映像とか、
そうです。
そういったお仕事だと。はい、
うん、
で、まあ、僕も、あの、忘れもしない出来事として一つ挙げるとすると、
はい、
2015年の3月15日の、 新幹線開業の年、
はい、
それから去年の3月16日の、敦賀延伸の時、
はい、
まあ、この時実は全部の駅の、金沢から、敦賀までの全部の駅のくす玉の仕事は全部うちでやらせていただいてます。そんなやっぱくす玉って一瞬の出来事なので、割れなかったり、
いやもう絶対失敗できない
そうです
よ ね、
なんでそういう緊張感のある仕事ももちろんやらせていただいてます、
はい、いやなんか想像もつかなかったですけど、確かに新幹線の延伸開通の、はいはい、その瞬間のこうみんなでやったねっていう、このこれを全員で共有するための場作りっていうことですよね、
は
い
は
い、
あとは、まあ、もう一個今度逆にちっちゃい方でお話すると、
はい、
去年も、ある先輩から、うちの町内会でバーベキュー大会をやるんやと、
うん、
でバーベキュー用のコンロ貸してくれって言われて、
うん、
先輩コンロだけでいいんですかと、
うん、
炭とかいらないんですかと、うん、おいるのって、
うん、
先輩机椅子とかいらないですかと、おいるの、ジュース冷やすストッカーって言うんですけどドブ漬けっていりませんかさ、あいるなって、はい、お前のとこ全部貸してくれっつっていう、そんな町内会のイベントから、まあ大きな企業の展示会のイベントから、まあいろんなことを、まあ、お手伝いしているのが北水、
うん、
主に設営ですね。
設営と
で音響とか映像っていうことになると、
うん、
例えば音楽堂で学会がありますっていうと、うん、カメラが3台入るとかって言ったら、
うん、
カメラマンは音村のスタッフ、うん、もしくはお手伝いに来てもらう外注さんとか、
うん、
で音響も同じように全部機材をトラックに積んで、
うん、
音楽堂行ったり文化ホール行ったりっていう、うん、そんな仕事もやってますし、うん、民謡のなんとか先生の発表会っていうのもお手伝いをさせていただいてるのが音村ですね、
うんうん、じゃあ本当小さいものから大きな規模のものまで、はい、もうどんなイベントでも受け負ってやってらっしゃる、
は
い、ということですよね、
う
ん、は
い、それで事業内容って言っちゃうとこうそのなんていうのかな、機材のレンタルとか、
うん、
そういう設営とかっていうことになりますけど、結構幅広く、
はい、
そのもうなんていうのかな、イベントそのものが成功するために必要なものを全部用意します、
全てですよね。
そうです、そうです。
うん、
僕の自慢のうちのスタッフたちは、これだけしかできないっていうスタッフは実はいなくて、
うん、
式典のくす玉の準備もできれば、
うん、
展示会のブースの釘打ったりビス止めしたりっていう、うん、そんな仕事もできれば、
うん、
オールマイティにできるスタッフ、
あ、
音村も音響だけできるとか映像だけできるんじゃなくて、
はい、
電気工事もできるっていう、
うん、
まあそれぞれ得意不得意はもちろんありますけど、どれもかもこうオールマイティにできるっていうスタッフが、多いですね。
なるほどね。
北水さん の, その会社の成り立ちっていうのはどんな感じだったんですか。
もともとはうちの、祖父が、名古屋で、こんな仕事を始めたのがきっかけで、でその名古屋から金沢に、まあ、支店を作ってくれっていうのを、
うんうん、
まあ、ある建設会社の方にお願いされて、うん、で金沢支店を作るってなって、うちの父と母が名古屋から、
はい、
昭和40年にこっちへ出てきたっていうのがきっかけで、
は
い、まあ、そこから、まあ、いろんな実は、まあ、紆余曲折実はあったんですけど、
う
ん、まあ、一時期はね、本当に仕事が全くないような時期もこうあったりとか、
うん、
やっぱり世間の皆さんからこう金沢の町にこう馴染むまでに時間がかかったりとか、うん、まあいろいろあって、うん、で、まあ最終的にはこの地に落ち着いたんですけど、
うん、
途中苦しい時も、まあ、母なんかは父に、
うん、
もう名古屋帰ろうというふうに何度も言ったそうです、
うん、
そしたら父がそんな恥ずかしいことできるかっつって、
うん、
絶対ここでもう成功するまで戻れんのやって言って、
うん、
で昭和55年に実は脳卒中で倒れて、
はい、
父が、
うん、
で43でその3年後に実は亡くなったんですね。43で僕高校2年の時でした、
はい、
うん、で、まあ高校生の時からもう後継ぐって自分で決めてたので、
うん、
もう大学も遊びに行くっつって、
うん、
遊びに本当に遊びに行ってたんで
、でもそういう意味では小さい時からそのお父さんとお母さんの姿をずっと見続けて、うんうん、ずっとそばでやっぱり見てこられたっていうことですよね、う
んうん、仕事が好きでしょうがなかったんですよ。
そう、小さい頃から、
はい、
水野さん自身が小さい頃から仕事が好きっていうのはどういうことなんですか、
結局こっちに身寄りがない親戚も誰もいないので、
は
い、 父と母が現場行くって言ったら、
はい、
夜の10時から、ね、設営の現場とかって言ったら、はい、僕連れていかなくちゃいけないじゃないですか、はいはい、なんで僕はその3歳とか4歳の頃の写真が実は今でも残ってるんですけど、運動会の会場でテーブルクロスの白い布をかけてる、僕がかけてる写真が何
でも知ってもね。
まあ遊び半分なんでしょうけど、もう現場行くのが好きで、父と母と一緒にいられるのはその時なんで、やっぱ小さい時からそうやって現場に行く。で、現場行くとみんなに可愛がられるんで、めちゃくちゃ嬉しくて。だから、あの、4トントラックのベッドで寝てて、学校の宿題も、まあ、半分ぐらいやってませんでしたけど、学校の宿題もそのベッドでやってたっていう記憶があります。
ああ、じゃあもう生活そのものが、うん、そのお父さんたちの仕事と一緒にあって、うんうん、ある意味そのずっと見てきたものを今、うん、社長として継いでいらっしゃるってことですよね。はいはい、だからそのお父さんたちからこう学んだ、うん、そのまあハートの部分とかもあると思うんですけど、うんうん、どういうところを学んだなって思われますか？
は
い、
あの、実はうちの会社の経営理念にも書いてある三つの、実は指針があるんですけど、
はい、
誠心誠意、保温感謝、スピード&チャレンジっていうこの三つがあるんですね。うんうん、で、僕は、自分が経営理念をこう作るとき、30歳のときなんですけど、どんな風に作ろうかなってお袋に相談したら、どんな気持ちで今まで経営してきたって聞いたら、うん、もう一個一個の仕事を大切にしてきたと。
うん、
もう当時本当に大変あったときに仕事をもらったお客さんに感謝の気持ちと、一個一個大事にしようってやってきた、これをこの理念に書きたいって言って、誠心誠意って、
うん。
で、感謝の言葉を忘れちゃいかん。保温感謝って。この保温感謝は多分ライターの人が4文字熟語を選んでくれたんだと思うんですよ。で、これが、まあ、水の系イズムというか、水野の父と母が僕に教えてくれたこと。で、スピード&チャレンジはこれからの時代、まだ今から28年前なんで、堪能期で、仕事したらお客さんも喜んでもらえるんですね、うん、気持ちいいと、
はい、
で俺らも早く帰れると、
うん、
例えば産業展示館でイベントがあって10トントラック4台とかっていうのが、うん、夜の12時1時までかかってたら、うん、お客さんも帰れないんですよ、
う
ん、
あ、そうですね、
そうです、
僕らはもう10時ぐらいにさっさと帰ってくるんですよ、
うん、
って言ったらお客さんも喜んでくれるっていうので、うん、スピード&チャレンジ、
うん、
でチャレンジ精神って僕やっぱどうしても好きで、
うん、
そのチャレンジ精神を入れたくて、この3つの精神を今受け継ぎ、受け継ぎ、さらにこれから先に受け継ぎたいと思います、はい、
一番そのチャレンジしてらっしゃることってのはそのスピード以外に何かこうご自身として何か、
うん、僕はあの ATM ってこれ冗談話のように言うんですけど、
ATM、
はい、これも教えてもらったんですけど、ある人からパクったんですけどATM ってお金を下ろす機械のように、
はい、
こうみんな言うんですけど、
ええ、
明るく楽しく前向きに。
まさに
娘の結婚式の時にあの友達がそれを紹介してましたけど、
ね、受け継がれて
水野さんに教えてもらった明るく楽しく前向きにっていう気持ちで仕事したり普段の生活してると、
はい、
苦しいこととかなんか悲しいことあっても、
うん、
もう一回頑張ろうって気持ちになれるって言ってもらえて、
なるほどね、
はい、
いやなんかでもその苦節の 時代というか、
はい、
そこからこう今に至るまでってどういうふうに歩んでこられたんですかね。
ちょうど業界的にバブルの時期もちょうどあって、
はいはい、
すごいたくさんのお仕事をいただける時代が、
うん、
国民文化祭、国体、
うん、
貸し博覧会、まあ、いろんなイベントが実は昭和の後半、平成の初期の頃、
うん、
実はありまして、
うん、
その時に、うちの売り上げがちょうど1億、うちの父が死んだ年に、なんとか1億行きたいって言ってて、
はい、
実は亡くなったんですね。1億になる前に、うん。その年のちょうど6月決算なんで、12月に亡くなって、翌年の6月に実は1億行ったんですよ。
うん、
で、その後、昭和の66年の年なんで、平成2年とか3年に2億になって、
うん、
翌年3億になって、4億になってっていう時代が、実は、まあ、その頃は本当がむしゃらでした、
うん。
もうがむしゃらに夜中まで働いて、朝早くからもちろん働いて、うん、社員のみんなも働かせました。
うん、
みたいな、そんな時代ですね。
うん、
で、お客さんからも、そのさっき言った、北水に頼むと安心して任される、
うん、
安全にやってくれる、
うん、
もしくは 早く終われるみたいな、うん、そういう評判が多分どっかで生まれたんですね、うんはい、で材料だけはパイプ椅子1万個とか、
うん
テーブルは全種類合わせると3000本とか、こんな在庫を持ってる会社って実は北陸ではうちじゃな、はい、ないだけじゃないかって、
そうなんですね、
これも強みになったと思います。
その、その頃の、 あの主力の、まあ、商品とかレンタルも含めた、
うんうん、
と今ってちょっとまたやっぱり違ってきてるってい
うか、そうですそうです、
イベントそのものがまた形が変わっていってると思うんですけど、
う
ん、
そうですそうです、
今はどういう風
に当時で言うと、テレビのモニターがこう16個つながったマルチビジョンみたいな、う
んはい、
そういうのが流行った時代だとすると、はい、今 LED のそういうものももちろんありますけど、はい、あんなモニターが展示会のブース一個一個にある時代ではなくて、
はい、
全部看板で作ったやつが置いてあったっていう時代、
うん
はい、なんならイーゼルスタンドで置いてあったような時代ですよね、
はい、
今もう画面見てると看板が20枚でも30枚でもモニターにこう映し出される時代っていうところがこう変わってきてるっていうところがまずデジタル化してるところかなと、
うん
うん、そういう意味ではその時代に合わせてこういろいろ変えていく必要もあったわけですよね。
そうです、
うん、
テントをあの昔大学の頃にバイトに来てた友達なんかも全部組み立て式のパーツがバラバラになってる2軒3軒っていうサイズのテントを建ててたんですね、
はい、
今でもありますけど、
はい、
今はもう蛇腹になってるクイックテントっていうんで両サイド持ったら女性2人でも広げれるような
ありますね最近、
うん
はいはい、
そんなものに主流が全部変わってしまって、
うん、
とっても楽です。
あ
人が少なくて済む、
うんうん、
堪能期でできます。
そうですね。でもその意味はこう投資しなきゃいけないとか、その、はい、どんどんこう物を新しくしていく必要っていうのはあるわけですよね。
そうです。
うん。そういう意味ではそれを時代を掴んで、
はい、
先に先にやっておられてる。
うんうん、で、まあコロナ以降あんまり行ってないですけど、年に 2,3 回は、うん東京の展示会を見に行って、
はい、
全く業種の違う展示会でも見に行くんですね。
はい。
そうすると、あ、こんな商品
こ
う、うん、こんな風に使ってあるんやなと。
そっちを見てるんです
ね。うん、なるほど。展示してあるものよりも。
はい、で、あとはもう一個は、デパートとは言いませんけど、ショッピングモールみたいなところ、
はい、
イオンとかそんなところではなくて、例えば表参道のいろんなショップ並んでるところとか、
はい、
そんなところ行くと、あ、こういうもんで日よけしたら、あ、かっこいいなとか、暖房器具ってこんなの方がいいなとか、
うん、
そんなの見に行くようにしてます、
はい、水野さん今日はどうもありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ありがとうございます。
今日はゲストに株式会社北水代表取締役社長の水野博さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか原田さん。
はい、あの水野さんが醸し出す安心感というか、
うん、
この人が来てくれたら大丈夫というような感じがして、うんうんまあ、北水という会社そのものを表していらっしゃるのかなというふうにも思いました、はい、いやイベントに一つ一つこうニーズがあると思うんですけど、
うん、
それにこうきちんと答えてくださる、うん、そんな安心感を感じました ね、 ね、うん、三谷さんいかがでしたか。
はい、子供の頃からお父様お母様がしてきた仕事を間近で見てこられて、
うん、
小さい頃から仕事や現場が好きだったっていうお話が印象的だったんですけども、はい、なんか僕も頭の中で生き生きと映像が再生されたような感覚がありましたけど、
はい、
小学生の水野少年が現場で大人たちに可愛がられて、トラックのベッドで寝たり学校の宿題したりしてっていう、うん子供時代が、まあ、あってと、
はい、
今の北水さんのバイタリティの源泉になってるようなお話だなっていうふうに思いました、うん
はい、
一方でですねイベントのプロ集団って聞いて思い浮かぶお仕事って大きな展示会とか式典とかだったんですけど、はいまあ、そういった規模の比較的大きなイベントだけではなくて町内会のバーベキュー大会の必要機材とか設営みたいな、
はい、
比較的小さなお仕事もとっても大切にされている、まあ、それって多分金沢での創業当時の精神っていうのを、うんまあ、少年時代から心と体でも感じてこられて今もなお大切にされてるからだろうなと、
はい、
でその姿勢はですね効率とか生産性を追求するばっかりの世の中で私たちも学ばなくてはいけないような企業姿勢であるというふうにも思いました、
うん、
ありがとうございました、
はい、これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。
来週もゲストに株式会社北水代表取締役社長の水野博さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は、
タット三谷と
原田由紀子でした。